岡本明夫の奈良奥の奥。ここからは昨年の11月に開催されました奈良時の雫上映会より大変好評いただきました岡本先生とピアニスト川上峰さんとの対談をお送りさせていただきます。
あのね、洋の東西を問わずして宗教行事に必ず音楽とかね、音っていうのは欠かせないもんで、それのまあ音楽に精通した峰さんに申し上げるのは恐縮やったけれども、まあ日本のそのお祭りの中でどういうふうに使われたかということは私もよくわからないけれども、はい、ちょっとその一端をねお伝えしたかったのが会話になったわけですわ。
はい、それではお聞きください。
はい、まあ、現在スペインと京都を拠点にいたしまして、ピアニストとして音楽活動をされていらっしゃるということで、NHK 大和天寺精進日記の音楽を担当されてまた2018年、去年の9月29日には春日大社のリンゴの庭で奉納演奏を行われたという、奈良にもご縁はある。
今日は本当にどうもありがとうございます。
愛知県のご出身なんですね。で、そこから、はい、
はい、生まれたのは愛知県なんですが、まあ、3歳からピアノをずっとやっておりまして、毎日白と黒の鍵盤だけを見てこう生きているうちにですね、こうやりたい音楽を探していって、まあ、探して歩いているうちに振り向いてみたら、そこにスペインがあったり南米があったり、まあ、実際今日本では住んでいる京都があったりという感じで、特に意図してさすらっているわけではないんですけども、音楽を探しているうちに気がつくと、そういう足跡ができていたという状況でございます。
なるほど、いろんなところに、はい、行っていて、でも、まあ、それぞれの場所そこそこでいろんな形の活動、音楽をされていらっしゃるという、
やはりその音楽というその存在というのが、まあ、私にとってはこの保山さんとの出会いも含めてですね、やはり、そのいろんなこう難しいクラシックであったりとかいろんなジャンルを超えて、やっぱり根本的に人間がどの国でもどの国境を超えてでも共通して持っているものがあるのではないかと思うんですね。でもちろんそれはその人が生まれたその、まあ、自分のルーツの中にその基礎的なものが何かがあって、 そこから、まあ、芽が出てそして花が咲くようなものだと思うんですけども、例えば今日いる私たちはやはりこの日本という国に生まれて、そして私たちが持っている音楽という感性というもとでこういろんなものにつなげていくという生き方がもしあるとするのであれば、後で私もぜひちょっと岡本先生にいろいろお伺いしたいと思ってたんですけども、そのルーツというのがそもそも私もこんなにさすらってしまった、そのそもそもの原因というのを岡本先生に、解き明かしていただきたいと、今日はその謎解きのために参りました。
川上峰さんの音楽を聴かせていただいて、どうもこの方はこの世の音でなくてあの世の音触る人と違うかなという気がしたんですわ。それでこの間実は私どもの、家にちょっと保山さんと一緒に来ていただいて、ちょっとしばらくお話をして、で日本の古い音楽っていうのは大和に残ってるので、まあ、神社仏閣に残っておりますんで、そのことをちょっとお話しして、簡単に歌も私が歌ったんですな、さらっと。
もうドキッとしました。はい、
でそれを保山さんが見ててぜひやれというご命令でございまして、今日は日置新より上手に歌を歌わないかんわけでございます。実はですね、これしょうもない話なんですけどね、中学校の時に中学校の音楽の先生に通知簿に音楽的才能なしって書かれたんですよ。
断言されました。
こんな子供の目つも悪い教師おったやな思って、未だに腹立ってね、もう実名言うたろか思うほど腹立つ先生が。でその人がね、まあ、私の通知簿に音楽的才能なしって書いたもんですが、私はずっと音楽的才能がないと思ってたんですね。で実は春日大社に就職が決まりまして、でちょっと間があってね、でせっかくやから春日さんで岡村やらはるから、で雅楽も盛んやから、ちょっと大学の時クラブで七力っていうのを吹いてましてね、この短い縦笛で、せっかくやからその寮、私の住んでた寮の裏に宮内庁楽部の池部五郎っていう偉い先生が住んではって、その人にお願いしてね、1年間その修行させてくれ言うて習いに行ったんですわ。それでね、七力と歌と両方やろう思って、で七力吹いてみなさい言わはるから、七力吹いたら先生がやめときなさい言わはった。これはとても1年間ではものにならん言わはって、でこうあかんから、ほんな歌をやりましょうか。先生、私せけど音楽的才能ないって言われたんですけどって言うたら、その先生がね、そんなバカなことありませんって言わはって、それでね、ひょっとしたら音楽できるのかなと思ってね、 ほいで習いに行ったらね、ピアノの前座らはってね、パンパンと鍵盤叩いてね、最初の音は F のシャープから言わはって。うん、言って、何ですその音言って。こんなん知りませんが、F のシャープ言われてもそんな。ほいで、まああれ、ファーですか？
そうですね、ファーの、あの、はい。
ですやろ。ほな、宮内庁の先生っていうのはね、晩餐会の時にあの、蝶ネクタイ締めて洋楽やらはりますよな。
ああ、はい。
で、明治になってから雅楽の学人が奈良屋とか四天王寺から京都からみんな行ったんやけど、その時に同時にね、洋楽習わされてはりますね、西洋楽。
はい。
だからあの人ら一級のまあ言うたら演奏家なんですわ。だからその学理がどうもね、それから入らはったみたいで、ちょっとしょうもない話でしたけど、で要は、要はやな、春日大社勤めたんですわ。
はい。
そしたらその、
その F の、そのファのシャープの音を歌え
て。あ、それまた後で繋がってきます。私ね、はい、もう年いてきてるから話があっちどいこっちどいしまんねん、後で繋がりまんねん、それ。それで、その奈良に行った時に一式習ったんですわ。三河村とかね、それから久米歌とか、あずま遊び、大和歌、で、西原、漏洩と全部教えてもらったんですよ。歌もんね。で、春日さん入って、で春日さん独特の岡村がありますね。それ、社殿神楽言うと、社に伝わる神楽って言うててね、その神楽、随分、あの、曲が途絶えてたやつを何曲か復曲したんです。それで、ちょっとね、神さんの音楽やから、あんまり表ででけへんやけど、ちょっとどんなもんかいうの聞いてもらわんといかんさかいにね、ちょっと聞いてもらうと思う。ちょっと持ってて。これ、皆さんご存知ですやろ、神主さん、これにして持ってはる尺湯。これ、心と体の定規ですね。で、これ、倒れとったら、あの、あれや、根性曲がってるわけ。だからこれシャキッとこうしてなあかんわけですわ。で、これをね、二つに割る楽器がありますね。それがこの尺拍子っていうもんなんです。こう合わせたら尺になります、ね。で、左手上にしてね、右手こっちにして、こう打つんですわ。で、これがあの指揮者になりますね。コンダクターになるんですわ。この人が一番最初に歌い出してね、早めたり遅めたりっていうのをやる。で、例えば、春日大社の岡村っていうのは千年の歴史があるんですけども、どういうような曲か言いますとね、これはあの途絶えてた曲復曲したんですが、そんなに近づけんねえわちょっと話してて大きく歌ですね。で、これはあの、こう下がんのゆり言いますね。で、こう上がんの月言うんですけどね。これが半音で渡っていかなあかんのですわ。それが春日さんの岡村の特徴。ところがね、宮中に三日村っていうのがあって、これは天皇陛下のご命令がないとできないっていう岡村がありまして、岡村を、実は春日大社は鎌倉時代から天皇陛下のご命令で、やれる神社でございまして、それで、これが400年断絶しておりましたものを苦労しまして、元に戻したんですね。で、これがどんな曲かっていうのちょっと、全部やったら6時間かかるんですよ。いや、ほんまに。日暮れからね、明くる日までかけて、明くる日にかけてやらないかんっていう岡村で、宮中では、年に3度おやりになってまして、これまた独特なもんで、この中でもね、夜明け前に歌う朝倉っていう曲がありまして、これは独唱するんです。全員で歌わんとね。例えばこんなんさん。 こんな曲ですね。これがね、朝が明ける前に歌うっていう。
あ、なるほど、はい、これ私先生の横に座っているものですから、これ楽譜とは呼ばないんですよね、はい、きっと、まあ、楽譜に値するものがあるんですけれどね、
楽譜で、
これはでもすごく興味深いなと思って隣で見ていたんですけども、はい、まあ、そのかつて先生に全く音楽 の、 その才能なしと断言なさったその音楽 の、 あの学校の先生がおっしゃってた音楽っていうのは、結局私たちのルーツにはないその西洋音楽をもとにしたその五線譜があって、音符があって、トーン記号と変音記号があってっていう尺で考えた音楽で言えばそういうふうに見えたのかもしれませんけども、実際私なんかもまさにその西洋音楽というものを学びながら今日に至ってるんですけども、はい、びっくりしたのはですね、自分でも曲を作るときに楽譜を書くんですけど、はい、こういうふうになるんですよね。結局その自分で楽譜を書くときにその五線譜の音符にまとまらないわ ないんですね。
そうですか。
で、気がつくとこういうふうに、どういうふうに伸ばすかとか、どういうふうにこの音の、切れ目を作るかっていうのは、結局のところ、はい、すごく感覚的なものにはなるかもしれないんですけども、本当にこういう図になっているので、私との、今びっくりしたんですけども、
多分こういう図は分からへんもんね、まあ、ちょっとこう、まあ、ちょっと分かりにくいですが、こんなもんですね。
多分だからすごく思うのはですね、おそらくその私たちはまあ無理して小学校で音楽の勉強させられていると、おそらくこれから入ったらいいんじゃないですかね。非常にこう納得がいくというかですね、例えばその先生が今打たれたリズムだとか、長くその伸ばされている音もこう確実にメトロノームで割り切れないにもかかわらず、
そう
とっても腑に落ちるところに全部来ると思う。
腑に落ちるんですか。
腑に落ちます。私落ちませんでしたね。皆さんうなずいてらっしゃいます。
わからんとっていただいてあると思う。あのね こんなんちょっともうでもか、
はい、
これね、原則的にどうか言うとね、元方と末方に分かれるんです。で、元方、今私元歌やったんです。そしたら末歌が今度やるんです。で、その時ね、例えばあーってこう打ったでしょ。ところがこれは実際はそうでなくて、私があーって打ったらしばらくして末方の人が受け拍子打って拍子打つんですわ。だからこの間に拍子は4つなるわけ。まあ、ちょっとやってみるとね、あーってこうなるわけですわ。だこれがね、初め分からへんのですよ、
うんうんうん、
今度は我々西洋音楽やっとるからね、宮内庁の先生ですな、先生あーって打ってから受け拍子打つのに何拍待ったらいいんですかって聞いたんですわ。宮内庁の先生どういう歌か、適当に打つんですって言われて。
で、そこです。これそれがもう大事な、
はい、これが大事だね、この適当っていうのはね、はい、ええ加減に打てのって、はい、まさに適したとこを噛んで打っていけ
っていうの、もうおっしゃ
る通りだと思います、はい、そしたらね、西洋音符っていうのはもう隅から隅まで決まるやないですか。
その通りなんです、
はい、ところが日本の音楽っていうのは非常に間があってね、
おっしゃる通りです、
はい、で例えばその遊びがあるんですわ、うん、その、うん、で例えば歌のない時にこの拍子打ったりね、
うんうんうん、
で拍子っていうのは今パチンパチン言いましたけど、こう長さ決めるもんやから歌を歌ってる時に打つんですが、そこが上手になってくるとね、うん、歌やってへん時にパーンと先に拍子打ったり、うん、遅れて打ったりっていう、うん、そのゆとりが出てくると遊べるんですな、
うんうんうん、
でそれは西洋音楽ではないですわな。
全くないですし、西洋の人たちには数えられないというか、もう理解できない、うん、もう芸術でもないですよね。もう多分次元のものだと思うんですよね、うん、でも私はすごく今思うのが、やはり今すごくそれが私たちの音楽の中にもう一回ちゃんと戻ってきた方がいいのではないかと思うんですよね。
なるほど。
すごくそれを思ったのは、うん、ま、話をなんかを飛ばすわけではないんですけど、私保山さんの映像にもそれを、はいはいはい、が聞こえるというかですね、やっぱりすごくその無理やり規則性をそこに作るのではなくて、はい、彼の、まあ、我々が適当としか言えないような、うん、でも絶対的な適当なそのタイミングというか光の捉え方とか、
絶対的な適当ね、
はい
はい、
もう絶対なんです、うん、でもそれがやっぱりすごく私にとっては自分の音楽とぴったりその腑に落ちる、
はい、
映像っていうんですかね、うん、なので例えば今の先生 の、 その歌われた音と、例えばその保山さんの歌っていうのもやっぱり私はとっても 会うって言ったら失礼ですけれども、やはり腑に落ちるものだと思います、
ね、あのね、この御略歴見たらね、あの音楽の世界で暮らしておられたけど、ある時突然それが全て嫌になって、そしてあの世界放浪されたっていう記事出てきますでしょ、はい、これはやっぱりそういうことなんですか。
今振り返るとそうだったんだと思いますよね。その時はもうあの本当にバーンって爆発して分からなくなったんですけども、まずそもそもにおいてその88個の鍵盤を弾くっていうことの、その鍵盤の大きさ自体が東洋人のサイズじゃないんですよね。
あ、そうですか。
そうです。あれは国際会議で西洋人しかいないところで決められたもう国際基準ですので、もしそこに日本人とか中国人がいればもう少し小さいサイズになっていたと言われていて、
サイズもっと小さくなるんですか。
そうなんですよ。大変なんですよね。あれを練習するだけでもう、もう大体 半分ぐらいの人は腱鞘炎になったりとかなったりして。
そうですか、はい、体に合っていない
わけですね。合ってないんです
よ、もともと東洋人の、
はい、そもそも合ってないですし、あとその五線に書いた楽譜を読むっていうのが、はい、これまた至難の技なんですよ。もうおたまじゃくしがうじゃうじゃいるのを見た瞬間にまず肩が凝り、首が回らなくなり、視力がどんどん悪化して本当にもう嫌になるんです、
はい、
で今度は最近はネットがありますから、はい、あの iPad とかに入れられますけども、うん、私の年でいきますと楽譜を全部持ち運びしなくちゃいけなかった。
これまた大変、
これが重いんですよね、うん、それを全てやめようと、なのにもかかわらずピアノをやめないでおこうと思ったらどうしようかなっていう。
よくそれしかし捨てられましたな。
いや、それはいろんな苦労はありましたけど、うん、でも捨ててみたところ、うん、結局捨ててみたときに何が見え、まあ、何もまだ見えてないんですけども、正直言うと。でも日本って実はそういう、自分が日本人であるっていうのはそこにあるのかなと思ったんですね。実は何もいらないと、あの これがあって、自分がいて神様がいると、まあ、私はちょっと 神様ということに関してまだ全然勉強不足でわからないんですけども、あとはその特に何もないところで自然があり、風が吹き、雨が降り、虫が鳴きっていうことも合わせて一つの音として捉えるという、私たちの感性があれば、これは何も必ずしも楽譜がなくてもいいのではないかと。
すごい、気づかれました
よ。いや、気づいてるんですかねこれ。いや、それできればピアノがない方がもっといいですよ。なくてもなんかできるならね。でも残念ながらピアノしか弾けないので、こうなっちゃいましたけど。
すごいですな。そこに目をつけられるっていうか、それが思われたっていうことはちょっと普通の人はできませんね。
そうですね。多分日本という国がまた逆にですね、非常に物質的に豊かすぎるところもありまして、これが実際海外に住んでいると、電気がない、水がないというのが当然。
あ、そうですか。
音楽は何かというと、その土着のものしか知らないので、クラシック音楽自体が皆さん知らないと。
知らない。
っていうところから入っていくので、そうなると根本的に音楽はじゃあ何なのかというところにこう考えが至るので、まあそういうふうに言った、環境に自分がいたということもあったと思います。
あのね、なんかものの本読みますと、外国の方と日本の人っていうのはヘルツが違うもんやから、うん、そのセミの鳴き声、日本人はミンミンゼミやとかアブラゼミや言うけど、あれ区別つかないと。
つかないんですよ
らしいです。
いや、もう、もはや雑音の一種に聞こう。
あ、雑音、
は
あ、一塊の雑音ですか。
もう雑音ですね。もう電車の音も虫の音ももう一応同じジャンルですね。で、自分が自ら非常にその芸術を自分が、私が発揮する何か、私が主張する何かっていうものが芸術であると。なので、それ以外の音というのは、特にそれをめでるとか、聞くっていうのは、基本はないですよね。最近変わってきましたよ。日本の文化が知られてくるようになってきているので、それをあえて聞かれる人も増えてきましたので、一概には言えないですけど。
これ日本人って割に自然音って大事にしますでしょ。
し、
川のせせらぎとか、はい、鳥のさえずりとか、うん、そういうのは外国からご覧になるとやはり特殊なんでしょうか。日本のその自然音大事にする、
そう思いますね。特に、まあ、外国のどこに住んでるかにもよりますけれども、これほど自然がその身近にあるっていう生活をしている国も実はそんなにないんですよね。
ああ、そうなんですか、
はい、やっぱり自然環境ってすごく強く言われた。ドイツなんかに暮らしてた時によく言われましたけども、森を大事にしようと。でもこれやっぱり森を一旦全部失った国の人たちが考える自然環境のテーマであって。
あ、なるほどね。
はい、でも私たちはやっぱり生まれた時にそこに虫が鳴き、それで、ね、お月さんがこうあったらススキがありっていうのが全部セットで生きていきますから、これはやっぱりすごくその生まれながらにしてこう環境が大きく違うのかなと思いますね。
それはやっぱり外国へ渡られて初めてそういうことが身に染みてお分かりになったわけですな。
そうなんでしょうかね。
で、結構南米とかあっちの方も行っておられますでしょ。
ワイルドですよ。もうあそこに行くと空気とかないですからね。もう酸素が半分みたいなところとか。
いや、そんなところ何しに行かれます。
ピアノ ピアノ弾きに行くんですよ。すごいあるんですよ。そのなんか、やっぱりこんなよく喋る、ね、よく喋る外人がピアノも弾きながら喋るので、時々珍しがって呼んでくださる。
それは何？惹かれて話もなさるわけ？
もうほとんど喋り弾きみたいな感じですね。まあ、寝るんですよ、皆さん。ピアノだけ弾いてると退屈があって。
そうですか。
もう寝かさないがために喋るっていうのをやってるうちに。
それ弾きながら喋らはるん
ですか？そうなんですよ。もう本当に琵琶法師のように。ピアノで。
ピアノ法師か。
ピアノ法師です。はい。
あ、そうですか。
ところが、それでこの前行ったのが、そのボリビアの標高4000メーターぐらいのところ、富士山の山頂より高いんですよ。楽屋からピアノの前に上がるだけで酸欠で死ぬかと思いました。
へぇ。
でもそれはそれで空気がないと、またすごい空気のない、あの、こう、良さがあってですね。
それは音の響き違うんですか？
全然違いますね。なんか音がもっとパーンと飛んでいくというか。
パーンと飛んでいく。
多分それは私の脳作用かもしれない。酸素不足による。なので、聞いた人たちがみんなそう思われてるかどうか。
なんかね、その、劣悪なピアノでもお弾きになれるらしいですな。
劣悪なピアノのほど燃えますね。
こう。普通やったらね、調律せんな、怒らはりますやん。
そうなんですよね。
そう、日本でやったら。
あれでもちょっとどうね。
それはどう思われますか？
あれはちょっとあんまり、あの、いや、それは、あの、調律されてるピアノは素敵ですよ、本当に、うんうん。素敵ですけども、それに対してされてないことに怒るっていうのは、あの、ちょっと素敵じゃないなと思いますね。やはりその、人もそうじゃないですか、その、例えば先生に向かって、なんで女じゃないのと、なんで先生はこうじゃないのっていうのと同じで、やっぱりあるものがそれなので、その人と、そこでじゃあ何をするかっていうのをそこで決めるのが演奏家だと思うので、
なるほどね、
その、ある環境をそこでね、怒るっていうのはどう？
それはしかし、やっぱり収めた人やないとできませんな。中途半端な人ではできないですね。
ちょっと、
ずっとその奥まで知り尽くした人でないとその応用はできませんな。
ああ、なるほど、そうですかね。やっぱりでもピアノっていう楽器がそこに存在しているっていう奇跡があること自体がもうすでにすごいと思うので、うん、そこで調律とかも望まないですっていう。
それね、はい、峰さんがやらはる境に曲になるけどね、ええ、中途半端な人やったらむちゃくちゃになるだけですよ。
いや、その、
そう思います。
人が作った曲を弾くとそうなるんですよ。そこでベートーベンとかを弾くと、ベートーベンが意図してない、あの鍵盤が抜けてますから、すいません、何の曲ですかってなりますけど、自分で曲を書いてますので、その都度、あの変えながら弾くと。で、鍵盤がないならないなりに、あの、即興するとか、で、まあ、本番失敗したら後で楽譜書き換えるとかですね、もう好き勝手にできるっていう。
尾形降臨やね。あのね、こんな話ありますね。尾形降臨、京都の町衆がね、尾形降臨を招いて、あの、花見の宴会やらはりますね、河原で。で、尾形降臨やから、どんな素晴らしい、あの、調度品持ってくるか言うてね、各自がもう素晴らしい家の家宝というような調度品持って、その河原に並べて待ってるんですわ。で、尾形降臨がね、手ぶらで来ますね。ほんで、あれ、先生手ぶらやなと思ったら、ここからね、弁当出しますね。竹の皮包んだ。で、その竹の皮の弁当開けたらね、竹の皮の裏に極彩色の絵描いてあったっちゅう。
ああ。
あーって言うてたら、その弁当食べた後ね、パッと皮捨てて帰ったよ、ね。で、私それね、それ見てからね、中途半端な人って、あの、楽譜持って、あの、楽器持って、これもそういう人はいっぱい持ってこないかんけどね、自分の体の中に全部入ってたらいかようにも出せません。それやったはるしやな。
夢ですね。そう、それは、そこに行けたら素敵だと思いますけど。
いや、もう、行ってはります。
いや、全然行ってないです。
音楽に関わってる人、あの、ミュージシャンには必ず聴いてほしい、その内容だったなと、改めて感じました。はい、絶対
に。あの中で、その、適当っていう言葉が出てくるのは、あれ、間違ったらいかんね。適切っていう意味やもんな。
適切。
うんうん。はい、適当、言い方は適当に打てっていう、こう、表紙な、言わはってそれは適切に打てっていう意味やもんな。ええ加減にっていうことっていうことで、そこだけちょっと勘違いをせんようにね。
はい。
はい。
はい、この話のですね、タイヤの続きはまた後日放送させていただきますので、ぜひお楽しみにしてください。
知りたるも、知らぬ顔なる人ぞよき。物知り顔は見ても見苦し。
岡本明夫の道歌入門。
あの、よく若い人にね、はい、こうやからこうやろうって言って説明するときに、 その受け手がね、聞き手がね、そうですね、そうですねって返事する人いっぱいおるね、
はい、
でそうですねっていう返事するっていうことは、そんなこと知っていますよっていう返事やな。そうすると話してそこで止まるんやわ、
はいはい、
ところが、あ、そうなんですかって言うたら、あ、この人ご存じやないな思って、まだそこでいっぱい話して出てくるんやな、うん、聞き下手な人ってダメやね、だから知ってても知らぬ体で、ああそうですかって申し上げたら、向こうはもっといろいろなお話してくださるからね、はいろ、はいろなものを引き出せるっていうことがあるので、決してその何でも知った顔をして済ましたらいかんなっていう歌でしょうね。
はい、それを受けてしっかりと MC も進めさせていただきたいと思っております。はい、
本心から、
はい、
はい、
岡本先生、心に染みる道歌をありがとうございました。
知りたるも知らぬ顔なる人ぞよき、物知り顔は見ても見苦し。
岡本明夫の奈良奥の奥、ここでリスナーの皆様からお寄せいただいた番組のご感想を紹介します。
島岡和代さんからいただきました。この番組は出演されている皆さんのお一人お一人の素晴らしさが見えてくるようです。難しいような話も分かりやすく話してくださる岡本先生、取り巻く皆さんの笑い声、本当に素晴らしい。公開収録も何度か行かせていただきました。癖になります、かっこ笑い。次はどこでいつと楽しみにしています。どうぞこれからも公開収録をよろしくお願いします。ますます寒くなりますので皆さんのご健康をお祈りしています、ということでいただきました。ありがとうございます。
はい、岡本先生ありがたいですね。
うん、島岡さんいつもありがとうございます。ごひいきに、
リスナーの皆様からご意見やご感想をお待ちしております。奈良.fm のホームページにありますリクエストお便りメールフォームからお願いいたします。
そしてここで番組からのプレゼントのお知らせです。4月5日日曜日、奈良100年会館大ホールで開催されます日置新スプリングコンサート2020のペアチケットを2組4名のリスナーの皆様にプレゼントいたします。奈良 .fm のホームページにありますリクエストお便りメールフォーム、またはプレゼントフォームから番組へのご意見ご感想を必ず添えていただきまして、日置新スプリングコンサートペアチケット希望と明記してご応募いただきますようよろしくお願いいたします。
はい、お別れの時間が迫ってまいりました。岡本先生、今月のお言葉をお願いいたします。
いや、智也君、今日なスタッフの女性が20代の女性が2人来てくれてはんね、
はいはい、
ぜひご意見受けたまわりたいと思うんだけど、どうですか。
あ、いいです。じゃあまずですね、ミキサーを担当していただいております奈良 .fm の倉沢さん、お願いします。
はい、初めてこちらの収録の方に参加させていただきまして、
はい、
とても温かい空間ですごく貴重な、多分ラジオを聞いてる方以上に今日はいろんなお話を聞かせていただけたので終始感動しておりました。そして最後こうしてお話を振っていただいてとても緊張しております。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。それでは、浅沼組さんからですね、今回スタジオ見学にいらっしゃいました杉田さん、お願いします。
はい、今日はありがとうございました。今日一番印象に残ってたのが岡本先生と川上峰さんの対談のところなんですけども、日常の自然の音を普通であったらこう雑音として捉えられるような音であっても、まあ、音楽というか音として捉えているっていうお話がとても印象的でした。はい、今年もよろしくお願いいたします。
杉田さん、もう完全最初から準備したかのように今日番組いただきましてありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
それでは締めさせていただきます。川上峰さんのピアノでお別れしましょう。この番組は誇れる歴史がある、作りたい未来がある浅沼組の提供でお送りしました。